イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
チャレンジ精神豊かな男、岩崎とお送りしております、池田です。
チャレンジ精神豊かですかね。
はい、
チャレンジ精神大事にしていきたいと思いますけれども、
ちょっとこの内輪乗りに俺惹かれてると思います。さあ、お願いします。
タネラジでございます。今回ですね、まあ、僕たち大好きなテレビドラマですね、民放とか BS を含めてやっているテレビドラマの、まあ、第1回、10月に始まった第1回が大体出揃ったというタイミングなので、ここら辺でドラマ第1回どうだったかとか、これから見続ける予定のあるドラマはありますかみたいな話をちょっとしていきたいなと思っておりましてですね。池田さん大丈夫ですか？
はい、
はい、ということで、まあ、印象に残ったというか結構面白いなと思ったドラマについて紹介していきたいなと思っているんですけど、うん、今回ですね、僕、まあ、ドラマのちょっと今までは毎回全ドラマを見てその中から選ぶみたいなちょっと気が狂ったことをしてたんですね。それは別に仕事にも何もならないにもかかわらず、なんとなく勝手な責任感を感じてやってたんですけど、うん、今回結構ドラマ見る数を減らそうと、最初の時点でこれは見るこれは見ないっていうのを減らそうと思った中で、精査した中での選んだものになってきます。なのでここで選ばれてないからといって、まあ、それが悪いとかっていう話ではないです。個人的に選んだものでございます。はあ、まず、はい、まず一つ目がですね、スーツというドラマでございまして、はい、これ実は全然見る気なかったんです。僕、織田裕二さんが主演のドラマってそんなに興味なかったんで、うん、月空だけれどっていうことで全然見る気なかったんですけど、池田さんがね今回、まあ、おすすめしてくれたというか、うん、池田さん海外ドラマ版、まあ、もともと海外アメリカでのドラマ のスーツという人気シリーズ、今シーズン7くらいまで行ってるのかな、うん、まあ、日本に持ってきて、まあ、それをベースとして、ね、持ってきて、扱っている、まあ、弁護士ドラマになるんですけど、うん、まあ、その池田さん過去 の米国の方のアメリカの方のドラマも見ておすすめしてくださったということで、これは見なきゃいけないなと思って、最初責任感も義務感もありつつ見てたんですけど、うん、案外とこの、まあ、弁護士ドラマって、まあ、今までもよくありますけど、うん、その一つ一つのこの、まあ、毎回扱う事件とかは変わってくるんですよね、うん、初回と2回目でも、まあ、初回は基本的にその織田裕二さんが演じる、まあ、エリート敏腕弁護士の会という、うん、役と、あと、まあ、ものすごく優秀で記憶力とかが異常なその超能力的なものを持っている、うん、けれどもある事件があって今はフリーターになっちゃっている大輝というね、うん、若者とがいかにしてもうバディになるか、うん、コンビになっていくかっていうところを描く、まあ、それにあたって結構いろいろね違法なんじゃないかみたいなこともありつつで、そこで楽しませつつみたいな回だったんですけど、意外とそこで描かれる事件とかに対するその会が中心となって解決する手段みたいなところがすごく面白くって、うん、僕これ第1回と第2回まで見たんですけど、第2回で扱ったのが、まあ、セクハラ訴訟、
うん、
セクハラ訴訟とあと、まあ、銀行の不正流用みたいな話が絡み合っていく話なんですけど、はい、そこの事件そのもの の解決の流れを見るのも面白いし、うん、その2人の関係性、いつでもそのやめていいんだぞって海外言って、それに対して大輝が反発しながらも、うん、いかにその関係を修復していくかみたいな流れも面白いし、うん、2人の関係性としても面白いし、事件そのものについても面白いっていう、うん、ところがすごくよくできた作品だなと思って、で扱っているのも結構なんか日本なんか独自とか、なんか単に海外アメリカのドラマのものをローカライズしたっていうよりは、うん、結構すごい日本的なものになってるなっていうところがびっくりしましたっていうところ、うんう
ん、なるほど。
あとなんか個人的にはロケ地で使われているところが実は僕が一時期働いてたことがあるところで、
うん、
その度にちょっとおっていうなんかドキッとする感じがあるっていうのもありつつ、
懐かしいなというか、
はい、あとあれですね、 この出演されている方が織田裕二さんとあと鈴木保奈美さんが出演されているということで、うん、ちょっとなんか東京ラブストーリー的とか、うん、あとは織田裕二さんの過去作品でいうと踊る大捜査線的な小ネタがちょいちょいと入ってる感じとかがもうなんかあの過去にあのそういうドラマを楽しんでる人間としては面白かったなっていうところなんですけど、うんうん、これ池田さん見てます？
見ましたよ。
どうでしたか？あの、まあ、実際、まあ、海外のあのアメリカのドラマと比べてとかそういう面でも何でもいいんですけど、うん、
まあ、なんで僕がスーツを岩崎さんに見た方がいいかとおすすめしたかというと、はいはい、まあ、ちょっと前の枠かな、
はい、
コンフィデンスマン JP っていうドラマがありまして、はい、
リスクフジテレビのね、
であれは、まあ、なんていうかその脚本家として、
はい、
まあ、結構人気者である、
はい、小沢亮太さん、
はいはい、が、
まあ、リーガルハイとかね、
で、はい、で、まあ、リーガルハイはまあ弁護士者だとしますけど、はい、そのであのコミュニティスマン JP って JP ってついてるっていうのは、
はい、
あの日本版はあれなんだけど、
はい、
まあ、あの同じ脚本同じ構造を使って、はい、世界的に展開していこうみたいな、はい、そういう意味でだから中国版とかを作っていこうって話があるんですって、
はい、フジテレビ側がそういう風に売り出そうとして、
そうそうそうそう、でも多分話も進んでるんだと思うんですけど、まあ、そういうことなんですよ、
はい、
であと、まあ、もう一個そのなんだっけ、ヘリコプターで救出するみたいなや
つ、コードブルー、
はい、コードブルー
はい、はい、
コードブルーも、はい、まあ、ヒット、作品ですけど、
はい、
まあ、長く、まあ、元々ゲックじゃなかったけど、
はい、
まあ、役者としてもそうだし、はい、まあ、キャラクターとしても育つその姿をずっと追いかけていって、はい、大ヒットにつなげるという、
はい、
まあ、手法をとって、で、まあ、あえてゲックに持ってきてるんですよね、
うんうんうん、
で僕は何人を思ったかというと、うん、月曜9時のあの枠っていうのを、はい、まあ、いわゆるその、若者枠ではなくて、
うん、
あの日本を代表するドラマ枠として作りたいんじゃないかっていう気が、まあ、ちょっとしてて、
なるほど、
しろしてで、この前の、はい、絶対レードも、
はい、
まあ、いわばその他の火曜日かなんかの枠を持ってきてるんですよね、うん、
もともと前のシリーズは火曜日にやってた、
そうそうそう、
月9に持ってきた、
でそれは何でかというと、その絶対レードというブランドをこれ使えるということで、
うんうんうん、
まあ、このブランドで面白い刑事ドラマをやると、
はい、
最新の刑事ドラマもこのクオリティで担保できないかと、
はい、
どうしても絵が落ちるテレビ朝日のやつは、うん、
はい、
だから同じ枠組みでも絵はこっちの方がクオリティ高いよみたいな、
うん、
まあ、どこまで考えてるか分かりませんけど、はい、まあ、そういうふうな発想でいけばその線もいけるかなみたいな、
うん、
っていうふうなラインナップで俺作っていくんじゃないかなと思ったから、
う
ん、だからスーツも、
はい、
まあ、かっこいいことフラッグシップドラマみたいな、
うんうんうん、
日本で今一番いいドラマを作るっていう環境とお金がある状況で何が作れますかと、
うん、はい、
スーツっていう風な最高の素材を使って何ができますかっていうことを試すだろうと、
なるほど、
いう気がしたんで、
で、はい、
さらに言うとスーツっていうのはアメリカ版ですごく長くやってますけど、うん、韓国でも もうすでにやってるんですよ、スーツは。
へ
ー、だからスーツっていうブランドっていうかそのフランチャイズというか、それは、
はい、
まあ、全世界展開をしていく、うん、まあ、価値があるものだし、
うんうん、
面白いものだと言われてるんだろうね、きっとね、
うんうんうん、
日本版でどうするのかなとか、
うん、
ゲックだけど、
はい、
まあ、その救命病棟だっけ、
うん、
みたいな感じ、コードブルーみたいな感じで、
うん、
まあ、シーズン2とかさ、
はい、
やってくれるような、
うん、
そういう気合が入ったものになるんじゃなかろうかという、
うん、
まあ、ちょっと妄想も含めてね、
はい、
感じで、
はい、
まあ、見た方がいいんじゃないかなと思う。
実際その初回の視聴率も良かったんですね。確かに 14% ぐらい取ったって。
まあ視聴率はあんまり俺は意味ないと思ってて、
でも継続するにあたってそうじゃないですか。
まあ、だその曲側は思うと思うよ、
はい、
ただまあその内容よね。でこれもう一個僕あるのは、
はい、
あのつまりコンテンツの良し悪しとか、
はい、
日本の中での視聴率とかそういうレベルでとどめないことも考えなきゃいけないと、
はいはいはい、
例えばそのフジテレビだとアニメーションとかが最近その、
うん、
まあ、ノイタミナだっけ、
ノイタミナ枠、はい、
であれで結構そのいろんなところと提携して、
うん、
なんとかのカバネリとかさ、 はい、まあ、もやしもとかもありましたけど、
やってましたね、
要するにそのコンテンツそのものの強さを、はい、まあ、誰大人も見れるものとして、
うん、
4畳半なんとか体験みたいな、
はい、4畳半、
まあ、賞を取るみたいなものとかも含めて、
はい、
あのフジテレビの枠にとどまらない、
うん、
つまり新枠だけど、はい、どこに出しても大丈夫とか、
まあ、パッケージ化されてね、そうそう、 DVD とか
円盤も売れるみたいな、はい、そういうふうなものを作ろうと、
うん、
で実際に新しいなんかウルトラなんとかみたいな枠も今作って提携して海外で出すみたいなことを念頭に置いてるものがあるんですけど、
はい、
だからまあコンテンツ作りっていうものの、うん、なんていうかな、単にその場所貸しみたいなものではなくて、
はい、
自分たちで作るみたいなことを、
うん、
あのやってさらに売るところまでをちゃんとやっていこうという意思が多少あるんじゃないかなと。
なるほど。
でもともとテレビ局って日本の番組、まあ、古くだとあの風雲竹市場みたいなもの、
はいはいはい、
フォーマットを使って世界であの同じような番組をね、筋肉番付とかもそう
ですね、サスケとかそうですね、
はい、そういうのがありますの で、はい、で日本のドラマも、はい、売っていけるんじゃないかと、
うんうんうんうん、
世界で勝負できるコンテンツにするみたいなね、
うん、
でよく日本の映画なんかは、うん、まあ、ホラー映画なんか多いですけど、
うん、
このフォーマットをそのまま、使ってハリウッド展開しようとかね、うん、はい、まあ、有名なとこだとシャルウィダンスですか、
有名ですか、
わかりません、
海外でそんなヒットしなかったですよね、あれ確か
ね、ね、
リチャード・ゲイ
でしたけど、はい、まあ、みたいなの
がハチとかもね、やりましたけど、ね、
だから今回は、
はい、
ドメスティックなドラマとして作るかもしれないけれど、うん、それは世界にそのまま出してもいいぐらいな、
うんうん、
だって逆に言うとアメリカのドラマ僕でいっぱい見るわけだから、
はい、
だからドメスティックを超えるあの価値がある、
うんうん、はい、
品質のあるもの、うん、だからそれ視聴率は意味はあるんだけど意味がないと思うのは、はい、
うんうん、
そこを目指すものじゃないものを作んないとダメなんじゃないのみたいな気持ちも僕はあって、
はいはい、
そういう視点で僕は見ました。
そうか、そういう意味で言うとあれですもんね、でも絶対レートは日本で作ったパッケージフォーマットみたいなものを海外に、だけど今回にあのスーツについて言うと海外でできているものを持ち込んでるから、
いや絶対レートも海外のものだよ。
あ、そうなんですか。
いや、そうだから海外のドラマの、はい、例えばあれだったらそのミハンシステムっていう風な、
はい、
ものが、絶対レートのモチーフになったわけだけど、はい、そのミハンシステム完全にパクリだからね。
そうか、
海外のドラマの仕組みをそのまま持ってきてて、
はい、
その未然に犯罪者が分かるっていう、はい、そのシステム自体はもうもの思いっきりもらってるわけ。
じゃあ日本からっていうのでやろうとしてるのはコンフィデンスマン JP ぐらい。
そうだから、その別に、まあ、あのベースとなるものは、核となるものは海外から持ってくるものかもしれないけど、はい、でも例えば韓国のスーツとかは日本で見たい人っていると思うんだよね、はい、
でもそれってそれを見たからって言って利益は多分アメリカに行くんですよね、きっと。
まあまあその、まあ、そ厳密に言うとややこしいけどね、
はい、
うん、ただ、はい、日本版のスーツが面白いっていうふうなことが、
はい、
誰の評価として出てくるか、うん、日本人が面白いねっていうことと、
うん、
あ、日本で法あの弁護士ものやって、
はい、
こういうふうなクオリティのドラマが見れるんだっつって、
うん、
アメリカの人が喜ぶとか、多分アジア圏だったら、うん、めっちゃ見たがるじゃん、日本のドラマなんか。台湾の人なんかもそうだと思うし、
はい、
だから日本のスーツのクオリティが高ければ、うん、それ見たい人もいるだろうね。だからそういうふうな、でもちろん現状でもめっちゃアジアでは人気あるんですよ、はい、木村拓哉のドラマとかもめちゃめちゃやられてるん
ですよ、ね、ヒーローとかそうでしょうね、きっとね。
そうだから別にあの今に限った話ではないんですけど、はい、でなんでまあここちょっとしつこく言ってるかというと、
はい、
まあ、一応元のスーツを見てるっていう視点もちょっと加味したりすると余計にそう思うんですよ、やっぱり。やっぱこうお金のかけ方みたいなのがさ、
はい、
まあ、違うことが分かるじゃないですか、
アメリカの方が高い、
うん
うん、
まあ、みたいなのがあって、
はい、
その、そういうことも含めてはいますけど、
はい、
まあ、そんな感じで僕は見ました。
なんかできれば僕はコンフィデンスマン JP みたいに日本発のそのキャラクターとかフォーマットみたいなものがゲックの枠で出せるとすごくいいなってさっき聞きながら思ってたんですけど、うんうん、そうか、絶対レードは海外なんですね。絶対レードもそうだし、うん、
だから絶対レードシリーズは過去の作品も全部何らかもらってきて、
そうな
んだ。いや別にだからそれはいいんだよ、それは日本でアレンジするというのは全然ありだと思うんですけど、はい、で、まあ、スーツなんですけど、
はい、
これだから俺ね、良くなかったと思うんだわ。
やっぱりそういう意味では。
いやいや、あの先に本家を見ちゃったの、僕ね。
ああ、なるほどね。だから順番としてね。
なんていうのかな、なんていうかこう、いやだからよくできてはいるんだけど、
はい、
なんていうか既視感を覚えたり、はい、だから別物って思った方がいいんだよね、はい、きっと。
扱ってる題材とか今回で言うとセクハラ、なんか医者のセクハラみたいな話でしたけど、ああいうのも本家にあるんですか？
ね、事件そのものは結構あの移植してないパターンが多いです。
ああ、そうです
ね。例えば第1話 の、はい、あの話も全然違うから、ね、はい、
あの仲間バディになっていく過程の話ですか？悪い友達がいて、例えば
最初に起こった事件も、はい、違うんですよ。
ああ、そうなんですね。うん、
まあ、まあちょっと構造自体も全然違うけど、
あのじゃあキャラクターだけ使ってるけど、騎士官っていうのはどこら辺ですか？その関係性みたいなところですか？
いや、そうだから本家スーツに似てるなって話は一切なくて、
はい、
どっかのドラマで見たような構造に似てるなみたいな感じのこととかは思ったりはするよ、はいはい、ただ一個は、はい、あの小田裕二たち の、はい、あの小粋風なトークが、
は
い、あれをどうみんな見てんのかなっていうか、
ここは小田裕二モノマネをする小田裕二だと思ってました。
そうですね。
山本さんってね、モノマネの方いらっしゃいますけど、
来たね。
はい、来た、あの方のモノマネをしている小田裕二だとして楽しむと面白いなって。
まあ、あんまちょっと細かく言うのはなんですけど、まあね、はい、フラッグシップかって言われたら、はい、これ全然ダメだと思うね。
世界にあれは展開できないと僕も思ってます。日本的な楽しみ方だなって。
いや、まあもちろん日本のルールで全然いいんだけど、例えば弁護士事務所、
うん、
今どんな感じなのかなみたいなことを、はいはいはい、あのドラマ見て様子伺えます？
そうですね、
うん、だから
キャラが立つ、
もちろん、はい、その中村アンさんとか、はい、ああいうなんかキャラクター、なんかああいう配置方の記号は近しいわけ。
小手伸也さんってあのね、コンフィデンスマンデーピニングに出てきたあの顔の濃い人、そ
う
そ
う、あれもまあ似てはちょっとあの人に違うけどね、はい、あの本家とは、
はい、
だけどなんていうか薄いんだよね、キャラだけ持ってきてるけど、
うん、
例えば仕事場の中でどういう位置関係でこういうふうなことがプレッシャーとしてかかっているとか、
うん、
そもそもその、まあ、弁護士事務所がアメリカと同じとは思えないんですけど、
はい、
めちゃめちゃ人がいっぱいいるわけ、
うん、
だからほぼ会社なんですよ、はい、本家で描かれてるのは、
うんうん、
そのわーっと動いてる中の一部署としてなんだけど、はい、ほぼ個人事務所みたいに見えるじゃん、
うんうん、
2人ぐらいしか出てこないし、うん
でした、はい、
でなんかアンス中村アンも小粋なこと言ってるけど、うん、あの人仕事ができるのかどうか非常に疑問な感じ
も、今のところ面接しかしてないですもんね。
そうそう、まあまあでもほらだから信頼を置かれてるってこと、うん、見る目があるってことで彼女が面接をしてるわけじゃないですか、はい、だから配置上はそうなってるんだけど、
はい、
彼女はあの口先以上で面白いことが、うん、なんかいい役だと思うすごく、はい、すごくいい役だと思うけど、
うん、
それが昨日もう一息かなとか、
弁護士としてのリアリティの中での機能がよくわからない、役柄としての魅力は伝わってるけどみたいな、
うん、記号としてはとてもいいや、うん、ラッキーな役だよね、うん、ああいうなんか小田裕二にバシッと言えるみたいなさ、ね、なんかその辺 の、うん、そのなんていうかな、弁護士世界を、
うん、
あの描くリアリティとしての面白さも結構あるんですよ、うんうん、で本件は面白いのは、うん、
はい、
なんか弁護士なんだけど法廷シーンってそんなないんだって。
へえ、
前編
今回もでもそうですね、法廷ないですね、
今だからそういう風な、あのなんていうかな、仕事の内容がもっと現実に近いところを描いてるっていうか、うん、
なるほど、
だからコミカドさんみたいな弁護士のステロタイプなところを逆に利用するみたいな世界観じゃないんだよね、うん、
あっちも法廷パロディでしたもんね。そうそうそう、実際にない法廷の形やってましたもんね。
だからそういう中でのファンタジー、まあもちろんファンタジーがないとは言わないんですけど、うん、もうちょっとこうなんていうか弁護士ビジネスみたいな面がきちっと描かれていると、う
ん、本家では描かれてたものなんですね、それは。
まあ、僕が見る範囲ではね、うんうん、もちろんこれもアメリカのものを見ちゃうとひいき目入っちゃうんですけど、うん、あの24がリアルだとはさ、うん、思っちゃいけないだろうけど、うん、まあちょっと思うじゃない。
うんうんうん、
それは金のかけ方かもしれないんですけど、
はい、
ちょっとその辺は、
うん
うん、いまいちだったかなと。
なるほど。
だからあのもちろん普通のドラマとしてね、
うん、
面白みはあるのかなとか、あと、はい、バディものってのは要は最初の1話以降の展開の方が大事だから、
うんうんうん、
2人組になってそこからだと思うので、
そうですね、
その 2話以降がね、
はい、
とは思うんですけども、
うんうん、
だからまあちょっとそのドラコンテンツを売っていくっていう視点とかで、じゃあ質を上げるってどういうことなのかなっていうふうに考えたら、うん、ちょっとドラマもまた見方が変わってくるのかなとか、うん、はい、ちょっと思いました。
ちなみにもう時間ないので1個もう1個ついでで紹介すると、
そうだね、
あの詳しくは話さないですよ、はい、あのコールドケース2っていう、はいはいはい、これはワウワウでやっているドラマで、最近始まった、はい、あこれも同じく始まったばっかりかな、はいはい、なんですけど、これも同じく海外でやっているものの、うん、日本ローカライズ版ということではあるんですけど、はいはい、めちゃくちゃ面白かったです。これも池田さんに勧めてもらってみたドラマの一つなんですけど、うん、さっきおっしゃってたみたいな、その金をいかにかけるか、アメリカ版は金かけてたけど日本だと難しいんじゃないかみたいなところが、映画並みの多分予算をワウワウさんかけられてます、うん、でワウワウさんとちなみに一応、まあ、コールドケースの権利を持っている関係でもあるんでしょうけど、ワナーブラザーズ社が一緒にやってるんですよ、はいはいはい、いや本当にあのルックが、うん、あの映画です。
見た目も見劣りしない、
はい、初回があの学生運動についての話だったんですけど、学生運動、まあ、過去 の起こった事情じゃないですか、うん、そこを描いてるところがしっかりそのなんだろう、昔のフィルム調の絵というか、
わざわざ、ね、
ちょっとザラザラした感じ のちゃんとあの絵作りをしているし、うん、実際スタッフの方々も映画畑の方多いんですよ、うん、吉田康弘さんってキトキトとかやってる映画の方とか、うん、この方あの脚本ですね、うん、滝本智之さんって、なんだっけ、いくつかの映画、やってらっしゃる方だったりとか、大洗龍太さんってこの方は、演劇畑の方ですね、うんうん、で、この前あの平成ささみゆきってドラマもやってたりしましたけど、うん、あと瀬瀬貴久さんとか、うん、ギロチ聞くとギロチンかとか最近ではやってる方とか、そういう映画に会とか演劇界で活躍している方を、脚本家として連れてきつつ、うん、アダム高文さんっていう、相棒とかね、アンダルシアとか、なんか、あ、違うか、まあ、いくつかの刑事ドラマとかを作ってきた方をちゃんと連れてきて、うん、絵作りをすごく大事にしようとしている方だし、これから登場してくるゲストの方とかも今本当に映画界ドラマ界の第一線で活躍しているような方を続々と、集めてきているので、まあ、ワウワウのこの、ドラマ W という枠は どういうお金のかけ方をしているかわからないですけど、一本の映画を作る以上の多分予算をかけている、うん、本当にあのドラマとしての力を入れているところではあると思うので、ワウワウを見れる方はぜひ一回見てみると、うん、今民放でやってるものとの一個その映像としてのクオリティの差みたいなことを感じられるものかなと思うので、
うん、なんかあんまりさ一概に批判って僕みたいな素人がどうこう言う話でもない気もするんですけど、はい、なんか何のためにドラマ見てんのかとかさ、うんうん、ドラマ作ってんのかなとか、はい、そういうこととかすごい極論だと思っちゃうわけですよ。だって見る意味ないじゃない、こんなことそもそも作り物
ドラマ自体はね、
そうそう、うんうん、意味ないと思いながら、はい、例えばちょっと違うけど、その獣になれない私たちを一応見たんですけど、かなりしょっぱい気持ちがこっちに残るじゃない、それはいい意味でね。
あ、すっきりしないってことですかね。
すっきりしないっていうか、そう、まあ日本テレビのドラマとして珍しいのかわからないけど、うん、非常になんかよくわからないっていうか、うん、何なんだろうかこれみたいな、
はいはい、どんどんストレスをね与えられる感じ、なんか企業とか
こういうこっち側の気持ちが困っちゃうみたいなものとかを作ってくれないと、はい、レベルとしては、うんうん、なんか確認するみたいなドラマとかはさ、はい、まあ、もうちょっとそろそろいいじゃない。
わかります、はい、うん、それは面白いよねみたいな確認っていうか、
そうそうそうそう、はい、だからなんか別に小田さんが悪いとかではないけど、はい、こういうものをなんか良くする方法ってなんかあんのかなとか、うん、でももう一方でなんかこう渡る世間鬼ばかりみたいな、はい、なんとなく見てても見れるっていうクオリティの担保もあるわけですよ、うん、だからテレビドラマとしてのクオリティ一体何なのかなとか、うん、なんかちょっと悩ましいんですけど、はい、でも比較すると、はい、なんか長らみは確かに本家のスーツはもうできないなと思う、うん、それはなんとなくその違いは分かる。
しっかり見ちゃうんだ。
そう、
それはあれですか、吹き替えになっても変わらない感じですか、うん、本当に内容としてがっつり見なきゃいけないみたいな感じですか。
まあなんか見たくなるよね。
見たくなる、
まあ、もちろんなんとなくは分かるよ、はい、展開のスピードとかも全然違うし、そうなんだ、記号性みたいなの結構極力取られてるから、だからどこが サビみたいなの見えないんですよ、ちゃんと見えない。でもそれが普通じゃん、映画なんかだったらそうじゃん。
まあそうですね、サビを作る
分かりやすい音楽がバーンとなって涙がボーンみたいな、そんなバカバカしいもの見てらんないじゃん、
ね、冷めますね。
そうだから、そういう風な、でも記号性が一方でいるじゃないですか。
あ、普通に民放でやるドラマとして
はですか。その辺は、はい、まあ、リーガル V を見る中でね、どう考えていけばいいのかっていう問題も
リーガル V 見られたんですね。
じゃあまあ終わりましょう。
そうですね、また、まあ、あの引き続きまた別の機会でドラマについて取り上げていきたいなと思っております。はい、ということで
ドラマ漫談のクオリティを上げていきたいなと思いますけど、
ね、はい、ということで主にスーツの話になりましたが、
ごめんなさい、
ドラマについてお話しさせていただきました、はい、お送りしましたのは岩崎と、
あ、池田でした。
はい、
さよなら。